FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える武庫川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、7月に入りましたね。もうすっかり夏ですよ。もうね、お洋服なんかを買いに行きますと、なんかその時に流行ってる色っていうのがあるようですよね、やっぱりね。私ね、今年黄色がすごく目立って、あ、なんか綺麗なレモンイエローだなーと思いながら、私普段黄色を着るっていうことが全くないんですけれども、ちょっと思い切って挑戦してみました。なんとなく着慣れない色を着るとこう落ち着かないんですけどもね。でもなんとなくこう、なんか新しい色に挑戦するっていうのも、自分の中ではこうちょっと、あ、やったなっていう感じがして、なんかそういうファッションも少しずつ楽しんでいっているんですが、まあ、私たち身の回りのことを考えた時に最も近くにあるのは衣服ですね。朝何着ていこうかななんていうふうに考えることから、まあ、一日が私は始まるんですが、そしてその周りにはいろいろなインテリア、それから住空間があって、街並み都市というふうに広がっていくわけですが、武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科では、そういった意と銃を総合的に捉えて、意から銃までのソフトな面とハードな面を総合的に視野に入れた人材の養成を目的としています。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオでは、生活環境学科を卒業後、自身のファッションブランドを立ち上げ、ファッション業界の第一線で活躍する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに生活環境学部生活環境学科卒業生の松浦彩さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、松浦彩です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松浦彩さんって、もう今までも何回も言われてると思うんですけど、はい、アイドルの彩やと同じ名前なんですね。
そうですね、それはちょっとちっちゃい時はかなりコンプレックスやったんですけど、今になってみれば、それからビジネストークが生まれてくるんでありがたいっちゃありがたいんで、営業とか行っても彩や来たでってなるんで、ありがたい話で、
ありがたいですね、
懐に。
本当に。さあ、松浦さん、デザイナー綾松浦ということで、はい、今ね、活躍されてるんですけれども、現在はどういうお仕事をされてるか、少し簡単に教えてもらっていいですか。
はい、年に1回か2回、展示会という形で作品を発表してるんですけれども、それの、制作だったりとか販売だったりを中心にやっております。
生活環境学科卒業ということなんですが、どんな勉強されてたんですか。
大学の方では主に、一般的な知識といいますか、アパレル業界の基本的な知識を勉強してまして、繊維の研究だったりですとか、染色のこととか、そういった科学的なところもありますし、その反面作る方もやったりデザインしたりとか、あとは売るにはどういうふうに売ったらいいかとかっていう、そういった購買行動とかっていうのも勉強してました。
はい、ということは今のお仕事と割と直結したことが学べるということですね。さて、ファッションなんですが、いつぐらいから興味持たれたんですか。
小学校の時に初めて買ったその漫画、が主人公がデザイナーになるっていう、
なんていう漫画なんですか。
ご近所物語
というのがあったんですか。
それで、それまでずっとファッションとか全く興味がなくて、アニメが好きとかゲームが好きとか特なかったんですけど、それを見た時に、こんなキラキラした世界があるんやって思ったら、もうそれしかなかったですね、将来は。
そんなにインパクトが強かった、わけですね。で、小学生の時にずっとそこからよし頑張ってやってみようって思って
大学の方にその生活環境があるっていうのを知ってたので、中学からもう入っちゃおうということで、中学から武庫女の方に受験して勉強しててっていう感じで、
中学から、中高大と武庫川女子大学なんですね。中学の時は逆に何かするって言っても、
その 時は特にこの勉強をしたらいいっていうの分かんなかったので、もう自分のとにかく感性を磨こうっていうので、中学高校は音楽をやったりとか、
はい、
あのマーチングバンド部に所属してたんですけど、楽器をやってたんで、まあ、音楽の表現の方法だったりとか、あとは結構こう形を動いてどういう風に見せて綺麗に見せてとかっていうのをやってたので、まあ、どういう風な見せ方してるかみたいなのとかも勉強というか、
でもこう何か一つやりたいことがあるとね、はい、目的があるとどんなことを体験しててもそこに結びつけて考えることができるから、ね、結局はこう身になっていく、ね、ということですよね、
はいはい、中高一貫の部活だったので、うんうん、中学高校とまあ部活をやりつつ勉強もやりつつで、大学に進学してからはもうその小学校の時点からあの生活環境行くって決めてたので、
はい、そして大学に入ってからさっきもおっしゃってましたけど、実際にそのマーケティングの勉強だとか、
あ、そうですそうです、
あのね、作るというところもやっていくわけですよね、
はいはい、初めてやる子たちばっかりなので、うん、まあ、一番基礎的なところだと思うんですけど、はい、まあ、絵の描き方、
はい、
何等身で描いたりとかっていうまず絵の描き方だったりとか、あ、まあ、繊維ではこういう繊維があるとか、あ、面があったり下線があったりとか、まあ、そういう基礎的な勉強をしたりとかって、
うん、あと、うん、そして初めてその自分の作品というものを作ったのはいつなんですか？
は、大学2年生だったか、研究室の先生に教えていただいたんですけど、はい、コンテストがあって、
うん、
やってみるっていう声のかけられ方ではなくて、自分がやってみたかったので、うん、やりたいですっていうことでいろいろ教えてもらって、初めて作ったのが、うん、ワンピースでしたね。
ワンピース、はい、どんなワンピースなんですか？
真っ白、とにかく真っ白で、まあ、チューブトップみたいな感じで、ショルダーで肩にはついてなくて、胸のところで止まっているような感じで、うんうん、ミニスカートでちょっと造形的な、
うん、シルエットはどういう感じなんですか？
お腹のところで切り返しがなってるんですけど、はい、まあ、雪だるまみたいな感じで、まず、胸のところでふわっとなってて、はい、お腹で切り返してお尻でまたふわっとなってるっていうようなワンピースを作りました。
真っ白なんですね。
そうですそうですそうです。見た目はシンプルなんですけど結構頑張って作ったっていう感じです。
あ、そうですか。それはあの何がきっかけで作ったんですか？
それは、まあ、テーマが決まってたので、うん、コンテストの時、
はい、
なんかウェディングやったと思うんですけど、でウェディングドレス、普通のウェディングドレスというよりかは、いや、自分のそのデザインというか自分のこういう風なイメージっていうのを忠実に再現したかったので、まあ、ウェディングに寄せるのではなくて、まあ、白っていうところでウェディング要素を入れて形を作ってっていう感じでやったんです。
それでそのコンテストですか？
そうですそうです。
それは何かこう順位がついたりするんですか？
そうですね、まずデザイン画で審査が入って、それで通過したので、実物を作って公開審査をやって、あの審査員の人に票をつけてもらって順位が出るという感じでした。
どうだったんでしょう？
わあ、やっぱりダメでしたね。
そうだったんですか？なんでだろう。
なんででしょうね。わかんないんですけど、やっぱり自分の意図が服にからは伝わってこなかったのかなっていうのはちょっと思ってたところはありますね。自分がこういう風にしたいっていうのがすごく深くいろいろ考えてやってても服を見てそこから伝わらないと、もう普通の服になっちゃうんで、ましてウェディングから離れたものを作ってる分テーマとちゃうやんってなるじゃないですか。
確かに、ね、
なので多分そこの部分でダメだったかなとか思ってたりします。
あ、そうですか、うん、よし、そこからもっと次はいいもの作ろうと、
ね、作ろうって思いましたね、うん、
そしてですね、
はい、
卒業されてからはアパレルメーカーでまず勤務されたんですね。
そうですね、うん、大学の時アルバイトとかもしてたんですけど、やっぱり自分 あのファッション業界に行きたいっていうのがあるので、うん、アパレルのその企業さんでインターンをしたりとか、あとは教育機関なんですけど、また別の教育機関で PR としてどういうふうに物の良さを伝えていくかみたいなのを、まあ、お仕事しながら勉強してたっていう。
じゃあもう実践でそういうなんか力をどんどんこうつけていくっていう感じだったわけですね。さあ、そしてご自身のブランド、
はい、
あや松浦を立ち上げるわけですね、
はい、そうですね、まあ、一旦その前に自分も勉強したかったので、うん、専門学校にもう一度入学したっていう感じなんですけど、
それはもうお仕事してでまた専門学校行って、で勉強としては、まあ、うん、もう なんていうんですかね、こう知識も、はい、まあ、身につき、これからはやっていくっていう状態だったわけですよね。
そうですね、大学では基礎を学んで、うん、社会に出ては本当にリアルな、うん、仕事の回し方みたいなのを見て、で専門学校に行っては本当に物を作るための専門的な知識を学びに行ったっていう感じなので、うん、デザインと服作りパターンだったりとか、縫製だったりっていうのを、まあ、深く勉強しに行ったっていう感じですね。
その後なわけですね。
そうですね、今は
ブランドを立ち上げたの
は、はい、そうです、長いですね。
そうですか。じゃあもう念願のっていうことでしょう ね。
そうですね、念願のって感じですね。ちょっと遠回りしすぎましたね。
一般的にはもっと早く立ち上げてる人もいるんですか。
そうです ね、 ですね、一番最短で言えば高校卒業から専門学校に行く子が多いので、ただ私としてはそういう基礎的な知識もちゃんと持った上でアパレル業界でお仕事したかったので大学を選択したっていうのがあるので、まあ、今となってはやっぱり行っといてよかったなっていうのはあります。
でこのブランドね、実際にやっていくにあたって、うん、まず何から始めるんですか。
本当に初めてだったし、本当にデザイナーになってきた人たちの話とかも聞きますけど、はい、やっぱり本当のところは教えてくれないので手探りで、
うわもう何でしょう、こう盗んでいくという、そうですね、世界ですか、
はい、手探りでやってたって感じで、まあ、まず自分がどういうふうにやっていきたいのかっていうのを自問自答して考えて、で、それと同時にもう物理的にどうやって物を作っていくかみたいな、縫製してもらう工場だったりとか、生地を仕入れる会社さんとのコミュニケーションだったりとかも必要ですし、販路も必要なので、まあ、そういったところ、
あの販売していく、
そうですね、
まあ はい、どこのツールを使っ て、
っ て、 い、ね、使っていくか、で自分のコンセプトがどこのツールと一番マッチしてるかみたいなのとかも、考えていかないといけないと思うので、そういったところを突き詰めていってっていう感じですね。
へえ、でどうなったんですか。
まあ、うちのコンセプト的には、やっぱりウェブで売った方が一番いいかなと思って、うん、ウェブとあとは SNS を中心に売ってます、
はい、それは自分 の、 出来上がった作品を写真に撮って
Twitter だったりとか、うん、Facebook、Instagram に、まあ、載せると、そこからメールが来て、うん、そこからやり取りして、いくらですとか、どこに送ってくださいとか、どういう風なお金の払い方しますかとか、まあ、そういうことで、送っていってるっていう感じですね。今はそうですね、ウェブよりもSNS の方がよく売れてる感じです。
店舗を持ってっていうこと
そうですね、
ではもう最初からはそれは考えないわけですよね。
店舗は考えたいです。ただその何か百貨店だったりとか、セレクトショップに卸すとなってくると、やっぱ他のアイテムとのこう差別化ができないというか、100あるうちの一つになってしまうし、自分の雰囲気っていうのがやっぱ他とは全然ちょっと違うんですよね。
どういうテーマを持ってその作品をデザインしていってるのかっていうあたりなんですけどね。
イメージとしてはジェンダーレスな感じですね、はい、うん、でアイテムとしてはメンズを提案してます。ただジェンダーレスということであまり性を感じない形ですね。なので
男性が着ても女性が着てもいいようなというお洋服なんですね。
はい、そうですね。なおかつ、アンニュイな感じなものを作っていきたくて、うん、でもメンズって言ってしまってるんで、そこをどう中和するかっていうと、うん、レディース的要素を入れてるっていう。
じゃあ可愛い男性用
服もあるという。男性用の服を作ってるっていうことですね。
あ、でもそれは、男性が買っても女性が買っても別にいいわけですよね。そうですそうです。男性もその可愛い服を求めてる人が多いってことなんですね。
そうですね、そうですね、多いですね。
へえ、そのあたりはなぜそこに行こうというふうに思われたんですか。
そもそもそういうコンセプトでやりたいっていうのはなくて、ただ自分が、いろんなコンプレックスを持ってて、例えば身長が高くて、うんうん、自分に合った可愛らしい服のアイテムがなかったので自分で作ろうと思ったんですね、うん、で私身長が172センチあるんですけど、それで可愛らしい服ってなってくるとやっぱりイメージが合ってこないので、サイズ的にないんですよね、
はい、
だから大きい人が着れるような可愛い服を作ろうと思いました、うん、ただそうなってくると普通になっちゃうというか、結構ファッション業界で言うとバグが起きないっていうか、見てて違和感を感じないじゃないですか、
はい、
だからそれが違和感を感じないってすごくアーティスティックではなくて普通ですよね、うん、なのでもっとその東京で活躍していくとなればもっとアーティストによっていかないといけないと思ってて、なのでそこを、レディースに着せるんじゃなくてメンズに着せることによって で、これはまた新しいっていう感覚を、消費者につかませるというか、うん、抱かせるということで、
そういうのを考えていった上でのやっぱデザインだから、
そうですね、
ね、そこをこう突き詰めてこうずっと考えてはったってことですよね。
そうですかね、
でもそれは自分自身の経験でもあり、
そうですね、
今までの生き方でもあり、はい、ということなんですよね。そうですか。韓国でもファッションショーを開催されたんですってね。うん、そうなん
ですね。もともと私韓国が好きで、というのは韓国のアイドルが好きで、いつかは韓国でなんかファッションショーか、あとは店舗かポップアップショップやりたいなと思ってたんですけど、少し前にあのやり取りさせていただいた方に、韓国でショーをやるからぜひ一緒にやらないということでお誘いをいただきまして、それで去年の11月向こうでショーをさせていただきました。
はい。それはどういうお洋服を？
その発表までの間に2シーズン2回作品を発表してたので、そこの中からいいものをチョイスしてアーカイブファッションショーみたいな感じでやりました。
うん、でどうだったんですか、反響というのは？
反響は私としては期待してたものは得られたので良かったかなと思ってます。あとは自分がやりたかったことが実現、まあ、ちっちゃくても大きくても実現してたことが自分の中で自信になったというか、またそれをやったよっていう自慢にもなりますので良かったかなっていう感じです。
韓国と日本の違いって何かありました？
デザイン的なものですか、うん、育ってきた文化が違うんで、やっぱり表し方が違うなっていうふうに思いましたし、あの韓国のファッションも好きだったので、やっぱり間近で見れて良かったなっていう感じですね。
そうですか。これからもどんどんと活躍を続けていく松浦さんなんですけれども、
はい、
中学からね、大学まで向川女子大学に通っておられたということで、向川女子大学はその松浦さんにとってどういう大学でしたか？
やっぱり自分のこの将来を決めてくれたきっかけを作れた場所だなと思ってて、私の研究室の先生、坂口先生という先生なんですけど、はい、その先生と出会えたことが一番大きかったかなと思います。はい、
いいアドバイスをたくさんもらったわけですね。
そうですね、すごく親身になって相談し聞いてくださったりとかもしたので、すごくありがたい感じです。はい、
そうですか。あや松浦のブランドの今後の展開についてなんですけれども、はい、ちょっと教えていただけますか？
はい、次、10月末もしくは、11月初め頃に、次の、作品の、展示会をしようと思っています。
はい、
でそこでは、次の、商品になる、アイテムが並ぶので、一番新しいものが見れるかなっていう、はい、展示会になってます。
そうですか。はい、いや今後もどんどんと活躍してもらって、街中でこれ松浦さんの服やわっていう風に見られたらいいですよね。
そうですね、頑張ります。
楽しみにしています。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで、リクエストにお答えしたいと思いますが、曲をお願いします。
スーパージュニアのデビルという曲でお願いします。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今日は生活環境学部生活環境学科卒業生松浦彩さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。8月8日火曜日、向川女子大学中央キャンパスで朝日小学生新聞、朝日新聞社主催、向川女子大学共催の朝小サマースクール in 向川女子大学が開催されます。この朝小サマースクールは2012年からスタートし、今年で6回目。毎年およそ2000人の親子が来場しており、実験や英会話、調理や工作など、夏休みの自由研究の参考にもなるおよそ30のワークショップが行われます。また、今年は朝日小学生新聞が創刊50周年を迎え、現在連載中の教えてさかなくんも今年で連載15周年となるため、ギョギョよ教えてさかなくんのステージも開催します。本イベントはすべて参加無料ですが、事前申し込みが必要です。申し込みについては朝日小学生新聞のホームページをご覧ください。なお応募多数の場合は抽選となります。 朝潮サマースクール in 武庫川女子大学は8月8日火曜日朝9時45分開場、夕方5時まで。会場は武庫川女子大学中央キャンパスです。イベントの詳細は朝日小学生新聞のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日のゲストはファッションデザイナーの松浦彩さんをお迎えいたしました。小学生の頃からの夢を叶えた松浦さん、お話を伺っていて、その熱量に私は本当に感動しました。これからの活躍を本当に期待したいですね。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日はキャリーパミュパミュでファッションモンスターを聞きながらお別れです。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。